今日の中心テキストはコリントの信徒への手紙の2:11-15ですが、ここを私は何度も読みました。正直言ってあんまり感じが良くない。何かパウロが威張っているみたいですし、そして、私なんか、まあ11章の一節なんかに、私の少しばかりの愚かさを我慢してくれたらよいが、いやあなた方は我慢してくれていますなんていう言い方はいかにも押し付けがましくてですね、嫌な感じだなという気がするのです。そして、今日のところは7節以下でもですね、自分を低くして神の福音を無報酬で告げ知らせたからといって私は罪を犯したことになるでしょうかっていう持って回ったような言い方も、率直に言って私はちょっと嫌だなという感じがするんです。で、何かじゃあピンとくる言葉はないのかなと思ってずっと読むんですけれども、終わりまでそんな感じなんですね。だから困ったな、ここがテキストとはということで、つくづく困りながらまた何度も読み返してみました。そうすると一つ示されたパウロの言葉があります。10節、私のうちにあるキリストの真実にかけて言います。パウロが何かこう自慢話のように言ってる。だけど自分でそう言ってますね。このように私が誇るのをアカイア地方で妨げられることは決してありません。このアカイア地方というのはコリントのある州のことです。そして、途中でですね、9節にマケドニア州から来た兄弟たちが私の必要を満たしてくれたからですという言い方、これはフィリピの教会、パウロがヨーロッパに渡って一番最初に開いた教会がフィリピの教会でした。でこのフィリピの教会はフィリピの信徒への手紙で、よくわかるようにパウロと大変親密な関係があって、そしてパウロを常に援助してたんです。ですからパウロはコリントの教会には一切迷惑かけてないっていう言い方しながら、フィリピの教会の人たちにはね、あなた方ほどよくやってくれてる人はありませんよっていう褒め言葉を使う。何かこうあっちこっちで顔が違うみたいに見える。だからパウロの今日のところはパウロの弁明の箇所ですね。ということはこのパウロの時代にパウロのことを悪く言う人たちがいたということ、これ当たり前だと思います。こういう言い方だったらちょっとカチンとくる人がいて当然だろうなという気がするのですね。ましてやパウロは自分はキリストに選ばれた使徒だというふうに唱えました。使徒という言葉はこれはキリストに直接選ばれた弟子、厳密に言うと十二使徒で、結局はイエスが十字架にかかった時にユダが自殺をしましたから、その後でマッテアっていう人が補充された。この12人以外に使徒というのはいないだろうというふうに思っていたんですが、パウロが今日の11章の5節に、今日の箇所ではないんですが、あの大使徒たちと比べて私は少しも引けは取らないと思うという言い方、これは多分エルサレム教会のペトロやそれからイエス様の兄弟だったというヤコブ、この人たちが非常に中心的な人たちになってたんですね。ですからエルサレム教会の主導権といいますか、エルサレム教会が我々が本道なんだから、我々から外れたことを言う人はいたんですよっていう雰囲気があったと思うんですね。それに対してパウロが堂々と、私はキリストに選ばれた、しかも復活のキリストに選ばれた使徒ですっていうふうに言いましたから、 いわゆる本家の人たち、パウロに言わせると大使徒たちは面白くない。何を自分勝手なこと言ってる。ねえ、そんなもん分かるもんかと、復活のキリストに出会ったんだっていう言い方があって。そしてですから、パウロのこういうあんまりズケズケっとした言い方のために、力づけられる人もいたのですが、反感を覚える人たちもだいぶいたんじゃないかと。そしてましてやその頃は現代に牧師が定住する、あるいは司祭が定住するっていう形じゃなかった。いろんな教師がこう巡回してくる。そうすると中にはエルサレム教会の人たちも来たみたいですね。そしてあのパウロっていうのは使徒だって言ってるけれども、ここはちょっとインチキだよっていうふうなことを言って、そして話もあのパウロはあまりに自由すぎるわけです。律法を全部否定したような言い方をしますから、ちょっと違うと思うよっていう、それでやっぱり条件があるんだよっていうね。そしてそれに対してパウロがまた反発をするわけです。だからあのパウロがなぜこんなに反発するのかっていうと、自分のことを悪く言われたからじゃなくて、自分のことを悪く言いながら自分がこれこそ真理だっていうふうに伝えた一番大事な、つまり命を懸けても守らないといけない福音の自由っていうのを、いわゆるエルサレム教会の人たちが大使徒の権威を持ってこれを弱めようとする。その動きに対して断固として、キリストのなさったことはそういうことではないという確信に満ちてそれを主張した。だから衝突が起こったんですけれども、そして事実使徒言行録見てもガラテヤの信徒への手紙を見てもパウロは結局エルサレム教会とは縁を切った形で伝道するんですね。そして歴史が証明するように結局キリスト教会のなんて言いますか、主な流れというのはエルサレム教会ではなくてパウロたちが作った神学が結局基本になったんですね。ですからパウロはここで自分が悪く言われることは構わないけれども、せっかく自分も命がけで気がついてこれこそ真理だと思った福音の自由を条件付きに直そうとする動きに対して断固として違うという言い方をしたと思うんですね。それがなぜパウロはこんなに断固とした言い方をしたかっていうと、自分のなく内にあるキリストの真実がそれを言わせてるんだというわけです。パウロの原動力っていうのはここにあったキリストのに、内にあるキリストの真実、それが常に生きている。ですから誰に何と言われようとこれはこれって主張を続けることができたんだろうというふうに思うのです。今日は私たちの教会の創立記念日であります。で、そうすると創立の歴史に触れなければならないのですけれども、教会はどの教会も究極の創立者は天地を創造され、はじめに天地を創造された神ご自身である。そして教会の頭は主イエス・キリストなんだと。これは絶対に変わることがないわけですけれども、それぞれの教会の歴史において、人間のある出来事が神によって生かされて、そして教会が生まれていくわけですね。ですから、私たちの教会は、私は毎度創立記念日の時に申し上げているわけですが、一人の若い伝道者、43歳でこの地上を去った若い伝道者がいなければ、この教会はあり得なかったというところを決して忘れてはいけない。つまり、43歳で、そして育ち盛りの小さい子供を4人残して亡くなられたという時に、その残された人たちにとっては、まさに真っ暗けのどうしたらいいかわからなくなるような出来事ではないでしょうか。しかし、そこで、 神がこれを生かされた。つまり、パウロ自身が、キリスト教徒を迫害するためにダマスコ行く途中で、復活のキリストに会って、彼が改心した。つまり、それは彼は自分が正しいと思いながらやってることが、実、内心きっと、いいのかな、いいのかなって思ってるところで、ついに復活のキリストに会った時に、違った。自分は見当違いだったんだ。それからすっぱり今までの自分を捨てることができた。野口重光牧師が北海道の北見のオケトっていうところで自分のふるさとの伝道、敗戦後間もなくですね。そして私も昭和29年から伝道を始めたんですが、この野口牧師はもう少しその3年ぐらい前、4年ぐらい前ですね。で、まだ敗戦の混乱が続いていた時期、私がクリスチャンになる時も、クリスチャンになるきっかけっていうのは、選挙運動、衆議院の選挙運動を手伝っている時に、その候補が、結局は落選したんですけども、クリスチャンだった。そして、君、これからの日本を救うのはキリスト教だぞって言われたのが染みていて、そして、教会へ、初めて行った。で、初めて教会行った4回目に、もう洗礼を受けて、それで次の年には、進学校行ってたわけですね。で、洗礼を受けるときも、何にも訳分かっちゃいないのに、みんなの前で、これからの日本を救うのはキリスト教だと思います。だから私もクリスチャンになって、この日本を救いたいのです、みたいなことを、偉そうなことを言ったと思うんです。今から考えると恥ずかしくなるんですけれども。でも、あの敗戦の時期っていうのは混乱してた時に、信仰を持った人っていうのは、やはり日本を救うんだっていう意識っていうのがあったと思うんです。野口牧師も、敗戦の混乱期に、証明を、まあ、オケトで集会があった時に、そこで自分はクリスチャンになるって決心して、クリスチャンになってから、農村伝道神学校に入学されて、そして大変な苦労をなさるわけですけれども、その苦労してる最中にちっとも事態が良くなりませんから、ご自分でおっしゃってるのに、私は祈りましたと。焦燥のあまり私は祈りました。神よ、この敗戦国日本に住む私たちをお救いください。あなたはどこを向いておられるのですか。この苦しみをどう理解せよと仰せられるのですか。つまり、こういう意識っていうのは、あの頃、は大なり小なりありました。ですから私も不良進学生だったんですけども、卒業するとくるっと天使のように生まれ変わりまして、そして、まあ、全身全霊でですね、文字通り禁酒禁煙のもうカチカチの真面目な牧師を7年ほどやりました。そしてその時はもう、我ながらと思うぐらいも必死に何でもやりましたね。そして苫小牧というところで、王子製紙という、あの会社の大きなストライキがあって、教会を二つに割れて、もうダメかっていう時に、もう一遍最初からいてくれた信徒の人が、この先生、この教会は、路傍伝道から始めたんだから、また路傍伝道からやりましょうよって言ってくれた言葉に支えられて、そしてまた盛り返したんですけれども、そういった意識の中で今、もう、敗戦後50年以上経った時に時代が落ち着いてしまった。そしてキリスト教もそんなに顧みられなくなってしまった。だからいつの間にかこちらも賃貸ムードの中に入ってしまうわけですけれども、でも教会が存続し続けているというのはパウロの言うこのキリストの真実が生き続けているからだと。そしてまたそれを受け止めて信じてきている人が、教会を受け継いで、そして礼拝をし、様々な活動をし、奉仕をしているっていうことが、生き続けているからなのだっていうことを忘れてはならない。ですから、表面的ないつの時代が盛んで、そしていつの時代が凋落期っていうふうな見方は、私は教会の歴史においては当てはまらない。教会は、いわば、神はその教会が解散する ようなことをもお持ちになる方ですから、だから私たちの目で見る成功不成功っていう価値観で見るべきではないのですね。その時に神が何をなさったかです。ですから野口先生が亡くなられた時に北海教区の人たち、それがまた不思議なことに全国に知らされて、維持育英基金というのは募金されて、それがかなりの金額になった時に、結局3年ほどお家庭におられたのですが、奥様の野口京子先生が自分の郷里である日野にお帰りになって、そしてタマニュータウンに保育園を開く、それがユリの木保育園ですね。そしてそこで最初の卒業生を出した時に、そのままではっていうので日曜学校が始まった。そしてその日曜学校に奉仕する人たちが日曜礼拝をするのにとても不便な時代だったんですね。ですからここで礼拝をしようというふうにして、そしてだんだん増えていったと。そして正式に教会の伝道書の届けをしたのが1974年9月19日ですから、これが正式の創立の日になるわけですけれども、それ以前からずっとその目はあったし、命のがずっと芽生えていたわけですね。野口先生はその行き詰まった後の時にですね、パウロとシラスのあのフィリピンの牢獄に捕らえられた時に、真夜中にみんなが静まっている時に賛美と祈りを捧げて、そしたら大地震が起こってですね、みんなが逃げそうになったので、ゴプリが自殺しようとした時に死ななくていいっていうことでみんなをとどめたために、それがきっかけになって彼が洗礼を受けて、でピリピの教会が始まるわけですね。でその話を聞きながら野口先生はこういうふうにおっしゃってるんです。次第に心身の傷は癒されて、また新たな生き抜く力が与えられたのです。信仰による生き抜く力、それは悪なき闘志を湧き立たせて勝利を得、自我を拡充し世の支配者となることを指しているのではありません。全くその反対です。自我を捨て、キリストの内在によってパウロの言うように、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである、この信仰に生きることです。パウロの言う私のうちにあるキリストの真実というのは、まさに生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである、だから誰が褒めるか誰がけなすかあまり問題じゃなかった。何よりもキリストによって一人でも多くの人が自由になってほしい、そして見当違いに行ってほしくないっていうのが今日の聖書の言葉だった。ですから私たち聖書を読むときにも、もちろん私が読んだようにですね、素直な感情を持っていいんですが、これがとても大事なんですね。じゃあなぜこんなことを言ったんだろうっていうふうに掘り下げてみると、そこにとっても素晴らしい真理を見つけることができる。私たちのうちにあるキリストの真実、それがこの教会を支え、そして皆さん方一人一人を支えている、そのことを常に覚えていたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神、あなたはある一家にとっては決定的な不幸を大きな出発点に変えてくださいました。もちろんそのために無数のいろんな人たちがあなたの御手によって生かされ用いられました。そしてここにこの教会が開かれ、なかなか街道が与えられなかったのですけれども、その試行錯誤の歩みの後に1年半前に街道も与えられ、こうして落ち着いた教会形成を始めることができましたことを 心から感謝をいたします。私たちもキリストが私たちのうちに生きておられるのですから、そのうちにあるキリストの真実を常に自分が目をとどめて生きることができますように、自分が生きているのではなくてキリストが生きているという思いを常に持ち続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。